ニオさん、
はい、
将棋のルールが
変わるの、
現今のルールになったのは、
おうおうおうお
う、細かいところはね、
うんうん、
細かくて今の現行ルール、
うんうん、そんなに変わって
はいつだと思いますか。最新って言い方欲しいな、
一番最後にルールが更新された時はいつかみたいなこと。え、待って、それはもうなんかずっと前なイメージがある、もう60年ぐらい前と。
83年だそうです。
待って、1983年に最後のルールが更新されてるってこと、
う
ん、ルール変更があったってことだよね。
そうそうそう。
あ、でも待って、60年ぐらい前、1983年、
ね、
30年ぐらい前ってこと
か。30年ぐらい前かな、30年。
まあまあ、でもまあそうか、でもそっからはもう固まったってことだよね、逆に言うと、うん、あ、でもまあもっと前なイメージあるな、
ね、
何があったの、おにぎりを食べちゃダメだとか、そういう感じ。
いやいや、そういうちっちゃいのはあるよ。
あ、そういうちっちゃいのある
の、そういうちっちゃい、そういうちっちゃい、そのおにぎりって、まあ、そのね、まあ、対局の時にどう、なんか何を持ち込んじゃいけないとかじゃなくて、その盤面のルールそのもの、
盤面のルールそのものが30年前に固まったってこと、
うんうん、
現行のルールになって、そこで何が変わったかを知りたいんだけど、むしろ
あのね、うん、なんか千日手のところなんだけど、
千日
将棋って結構そのなんだろうな、うん、あのルールが、
うん、
実は定まってないとか議論の的になっているのがあるらしいんだよ。
あ、そう、
俺も知らなかったんだけど、
まあ、
その時、
どういうこと？
ちなみにその83年の時には千日手が起きちゃって、うん、千日手っていうのはなんか以前その前は同一局面に戻る同一手順を連続3回やった場合に千日手にあった、同じ局面が出てくる同じ回り方をするっていうことだったんだけど、その1983年の米長さんと谷川さんの時には別ルートで元に戻るっていうのが何パターンかあったらしい
んです。はあ、最終的には同じところに行くんだけど、
同じことはやってはいるんだけど同一局面ではない、で連続しなくてできる。
はあ、
そうですね。なんで、まあ、簡単に言うと多分おそらく右回りで同じところに行く、左回りで同じところに行くっていうような手筋があったとしたら、理論上同じ3回じゃなく
てないじゃんっていう
っていうことらしいよ。
なるほど。
うん、
で それは、そこでそういうことが起きましたと。
そうそう、で同一局面になって同じ手番になったのが4回出現したらにしましょう、その同一手順じゃなく、
はあは
あ、手順じゃなくな
った、手順じゃなくなったってことか。
手順じゃなくなった。
千
日手だから右行ってこう左行ってこう右行ってこう左行ってこうの繰り返しみたいなやつで、それが複雑だけど同じ一周して戻ってくるっていうようなものも、
うんうん、
まあ、
なるほど、
手順は違うけど止めましょう、
同じものと認める、
認めましょう、
認めましょうってこと、が30年、でもそこで初めて起こったことなのか認識したことなのかってことだよ、ね、
認識したことみたい
な。
でもなんかそれによって結構千日手は難しくなって見落としが発生したりは、
ああ、なるほど、
その移行してるんだ、
ね、なるほどね、
同じ単純じゃないからね、
うん、面白い。
これはよく
考えたら、あ、そうか、全く同じじゃないからってことか、うん、全く同じじゃなくても、認められるようになったから、見落としがちょっと出たりもする可能性が出てきたってことか。面白い。なんかもう太古の昔から何も変わってないイメージだけど ね、
うん、
その将棋とかなんかさ、うん、野球とかはさ、なんかナインボールがファーボールになったとかさ、
うん、
なんかそういうのはなんか歴史的な感じなのはよく聞くじゃない、よく聞く、
まあまあまあ、まあ、だんだんできてきたよみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、でもそういうことなんだよね、だんだんできてきたの中の一つなんだよね、
うんうん、
へえ。
まあ野球も結構申告敬遠とかさ、まあ、なんか新しいルールは、
確かに確かに、
むしろ野球なんかどんどん
結構どんどん変わって、
結構どんどん変わってるんだよね、レギュレーションとして。
野球は割とまあやっぱなんだろう、長さとかの、ね、
そう
ね、あ
の、そうそうそう、うん、
事情だよね、うん。
でもまだ将棋にはこの、
まだあるの、
続いていい、続かない方がいい、
いや続いて、ちょっともう気になるじゃん。そんなこと言われたら、
あの、
続くか、次の枕も将棋にして、
まだルール上明確じゃないっていう、う
ん、ああそう、ブラックボックスみたいなのがある
みたいなのがあるらしいけど、じゃあ次回の枕で続く
始めましょうか、はい、仁王悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。今収録しているのは2019年の6月ですが、
6月、
あの2019年5月に 日本でガラッと変わったものというは
先月でしょ。
はい、
なんかあったよ、ガラッと変わったものあるよ日本で。ああ、言語、
言語と思うでしょ
違うの言語5月からじゃなかった。
おうおう、
言語、
いや言語5月から
5月、うんうんって言われちゃった。
5月からなんですけど、
言語
ですね、うん、その話じゃなくてですね、5月20日にですね、
20日ってこの間じゃん、
はい、うん、温度が変わりました。
待って、何のこともう全然温度が変わったの。
ですね、計量法という法律で、
はいはい、
温度の定義が変わりました。
それ重要なことだよ温度の定義が変わった
の。温度の定義が変わりましたよ。
あの度 C じゃなくて K とかになった、
なんかね、ううよくわかんないけどボルツマン定数を
そっちか、
なんかね、もともとは水の、まあまあ限られた水の、あのそうそう沸点、この等圧下のこの、
はいはい、こういう条件下での
ものをこう
100度とする、
201点何何度とか変なとこなんだけど、するみたいな感じだったんだけど、それをなんかボルツマン定数という定数に切り替えたそうです。
ああ、ボルツマンの方ね。
もう分かんないからね。ここら辺はちょっとちんぷんかんぷんなんですけど。
まあ、とにかく変わったと。え、待って待って、変わるとさ、
温度の話をね。
変わるとさ、例えばさ、今日の、最高気温は32度です。
うん、
とか言うじゃない、
うん、
天気予報とかで。うん、あれが変わるの？
変わんない。変わんない。変わんないけど、ほとんど変わってないんだけど、厳密に言うと 32.33362 が3になるよみたいなケースがなきにしもあらずかもしれないぐらいのものなんですけどね。
でもまあ大きな変化なんだよね、きっと。
まあまあ変わってるってこと、切り替えていきましょう。まあとにかくそのなんだ、それまで水だと。ね、いろんな条件があるから分かんないじゃんっていう、まあ、厳密にはしてんだよ、うん、そうじゃなくてなんかちゃんと定数みたいなものにして、ものによらないようにしてこうみたいなことらしいんですけ ど、
なるほど、ね、
それで、うん、あの温度の話を今日したいんですけど、
温度の話、
うん、
来て
あの今僕らは、うん、日本はあのドシーを使ってる
じゃないですか、はいはいはい、ドシ
ー、セルシウス温度ね、セルシウス、セルシウスのシー、
セルシウス、
シー
誰、人、セルシウスは人、
はい、でもう一つさ、あの歌詞がある F ね、ド F ね、
F か、あれ
F ね、ファーレンハイトね、
はいはい、ファーレンハイト、
はい、ファーレンハイトさん、
ハイトさん、
はい、
ファーレン、
まあ歌詞ですよね、F、歌詞、
はいはい、
でなんかね、この間本を見てたら、本じゃないや、うん、ネットで読んでたら、うんうん、歌詞があるから何こんな混乱するような単位を作りやがってみたいなことで爆笑してた人がいるんだけど、
待って待って、それは、歌詞を攻めている、
歌詞を攻めている
、あ、歌詞の歌詞を攻めている、
歌詞の歌詞を攻めているねいいこと言うねでも僕にしてみれば、
いやいや、
歌詞の方が、歌詞が元だろう、いやいや違う違う、歌詞の方が便利だろうと、
あ、便利だろうか、うん、これはさ、何の違いなの、例えば日本はまあ一応ドシー、ドシーじゃない、
うん、
中国もし、どうなの、
まあまあ、だから、まあ、一応その体系的に言うと、うん、ドシーの方が多くて、
多い、
まあ、ほぼアメリカだけなんですけど今
F 使ってんの
は、 F を使ってんな、うん、でも、うんうん、F の方が便利だと僕が思うのは、うん、日常的に、まあ、メモリの付け方なんだけどね、
はいはい、
まあまあ、このメモリの付け方しなんだけど今日話をしたい
のは、はいはい、メモリの付け方し、ね、
だってまず0度とか100度とかってさ、
はいはいはいはい、
水を基準じゃないですか、
水基準、
ドシーは、
はい、
ね、水が凍る温度を0として、
はい、
沸騰する温度を100とするというのが、
はいはいはい、まあそうですね、
セルシウス温度の定義なんですけど、はいはい、それって日常的にすごい使いにくいじゃん、
だって別に、逆に F は何基準なの
よ、 F は、うん、F はですね、うん、まあまあ笑わないで聞いていただけない
か、
日常、日常的に
我慢する、
ファーレンハイトさんは日常的に使いやすいものとして提唱してるんですよ、
はいはい、うんうん、
で、
うん、
要するにマイナスがね、うん、日常に出てくるのってすごい面倒くさい、
ああ、はいはいはいはい、なるほど、はい、なるほど、
まあここでも話したかもしれないけど、うん、当時のヨーロッパとかだと特にマイナスという概念はすごい嫌だと、借金を作りたくないみたいな、
はいはいはい
はい、そういうところから
ありましたな、そんな話、
うん、
マイナスが意味嫌われてる世界だった、
そうそう、でマイナスとプラスの間の計算みたいなのすごいやりにくい、
はいはいはい、
だからなんで0度以下、例えばでも気温は測ってみたら、うん、マイナスになっちゃうじゃん、
はいはいはい、
だから、うん、ファーレンハイトさんは、うん、自分の住んでたところの、 一番寒い日の温度をゼロにしました。
暑いなそれ逆に寒いとこ
ゼロに
一番寒いところをゼロにした
ゼロにしたんです。
暑い
で、まあ、ゼロ、まあ、基準をね、
だからそれよりは自分の住んでたところの
自分の住んでたところの、ね、まあ、もっと言うと、
割と
当時の技術で言うと、うん、一番そこで冷やせるのはその氷に塩を巻いて冷やすやつ、
はいはいはいはい、はいはい、そうだね、
はいはい、
なるほど、
ぐらいにした時にマイナス17度ぐらい、度 C で言うと、
ね、はいはいはい、どうで言うかと、
ね、はい、まあそれぐらいをゼロにしとけば、
うん、まあ要はそれ以下ないじゃん、
それ以下は
それ以下ない、まあ、ないものないものはもう な,、うん、なくしようと、
まあ、そうそう、まあ1724年ぐらいのみんなの知識だと思ってください、
そこをゼロにしようと、
まだみんな
分かって
そこをゼロにする、
はいはいはい、
で100はどうしようかっていった時に、まず、
ね、
メモリの話です、はい、まあ、どこでもいいじゃん別にそんなのね、うんうんうん、でまずみんなが
自分が住んでるところの一番暑いのじゃないの、
ファーレンハイトさん、
100は
ファーレンハイトさん、いやいやいや、でもそれより温度だ、
まあそうか、上があるから、か
そうそうそう、あと当時はね、うん、あんまりこの十進法よりも割りやすいを重視する
のよ、うん、あ、なるほど、
何秒とかもさ割りやすいじゃん、
ああなるほど、
ね、はいはい、だから自分の体温、うん、厚めの体温ぐらいの時を96度に設定したんだ、
待って待って待って、もう
さ96は割りやすいじゃない、
割りやすいから ね,
ね、3でも割れるし、はいはい、4でも割れるし、はい、ね、
待って待って、もう半径5メートルぐらいのことで決めてるんだけど、
だから半径5メートルぐらいのものにしたいと、したいというのがファーレンハイトさんのコンセプト、
まあ、そう、まあそうだね、
だそうしたら割と便利、
今俺が感じたコンセプトも合致してる完全に、
うん、ね、
なるほど、だから自分の体温を96度、そうそう、うん、
で
めちゃくちゃ面白いんだけど、
で、あの、でお熱が出た時には
ちょっと 高くなっちゃう、ね、
そうそうそう、人は大体羊ぐらいの温度になると言われてて、うんうん、なのでファーレンハイトさんは羊の肛門内の直腸温を測ってそれを100にしました。
え、待って、今ので整理すると、うん、羊の肛門が
100、
人の平熱が 96、うん、で、ね、自分の
住んでいるところの
気温で一番寒いところが0
ぐらいにした、
としたと、はい、
でも、まあ、
あなたち合うのそれで、なんていうの、
まあ、そうだけど、あながち間違いじゃないとか、歌詞便利だなと思うのは、うん、要するに、100度ぐらいだと暑いんだよ。
ああそういう、
ね、
そういう覚え方ができる。
0から100で生きてて、100超えたらやばいんだよ。その気温もね、100超えたらやばい。ね、0超えることはまあほぼない。
100超えたらやばいね、確かに。
っていう、あの、点数
なのよ。なるほど、なるほど。まあ、要は、肌感覚で割と温度が。
使いやすい。
ああ、なるほど、なるほど。
使いやすいメモリとは何か。
ああ、なるほど、なるほど。
だって、さ、例えば何学校で試験テスト受けてて、それがなんか0点から42点とかだったら気持ち悪いよ、マイナス5点、ね、0から100にしろよ、分かりやすいからっていうようなことがおそらくファーレンハイトが提唱した
もの、要はそこの感覚だったんだね、その時のファーレンさんの、
ファーレンハイト、
ね、気持ち悪いって、
うん、
ここ
そうそう、
はあ、なるほど、まあでもそれ別に、
うん、まあセルシウスさんの前なんだけど、
ね、ああそうかそうか、前か
前、
うん、でもそれなんかまあそんなにあながちって感じあるね、
ね、だからまあでも割とその感覚で言うと、例えば日本でもさ夏さ100度行ってっかな行ってないかなってことよ、
そうかそうか、
100度行ったらすげえ暑い、なぜなら羊の肛門より暑いからね、
より暑いからね、うん、あそういうことか、
まあ、そうゼロに近いとこ行ったらまあ寒いなっていうもの、
そうか、まあ
感覚日常でね、
本当肌感覚、
肌感覚で、うん、たまたまさなんか僕らはさ 36.5 度が平熱で 37.2 度が微熱みたいなさ、なんかそんなんで覚えさせられてるけど、
まあそれは
じゃなくてね、
それは習慣で覚えてるだけで、
まだ97だから大丈夫、逆言ったらやばいみたいな、
まあそうか、そっちの方がまあ分かりやすいです
っていう
メモリの問題ね、なるほどね、
そうそう、でちょっと話は前後するんだけど、はいはいはい、他にもこのメモリの歴史は、
おうおう、そうだよ、温度だけじゃなくてってこと、
う
ん、
そうそうそう、
ほうほうほう、
あのこのファーレンハイトさんは、うん、そのマイナスがあって嫌だなってなってたのは、うん、そのドシーではなくて、うんうん、レーマー温度計という温度計がその前にあったんですよ、
F の前に そいつが従来存在してたってこと、
歌詞の前にある、歌詞の以前にある霊詞、
霊詞、
亡霊の霊を書くけどね、
あ
当て字でね、当て字ね、霊詞温度ね、
なるほど、なるほど、
ドアドロドアールかな、
ドアール、あ、ド
アール、R、ちょっとね R がいっぱい出てくるんですけど、この ドなんとかめちゃめちゃ実はあるんですよ。
あ、へえ。
ドC、ドF以外で。うん、で、レーマードはドア、R のドロみたいな、RO みたいな感じですけど、ルーマーって人だから、レーマー。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
それが一番最初に普及した温度計で、うん、これは塩水の固まる温度をゼロとする。
はいはいはい。なるほどね。
はい、で水の沸点を60にして60等分しやすくする。
あ、もうそれは割りやすい
方を、割りやすいように
っていうことか、うん、なるほど、うん、
なんかね、その前に前後してるらしいんだけど、うんうん、あんまり普及はしなかったんだけど、ニュートンも、うん、あのド N を一応
ド N、
あ、ニュートンかなり前にド N をね、
ド N、
あのド N、
ド S、 ド M、 ド N、
ド N をね、あの開発してたらしくて、まあ、メモに残ってるぐらいだけど、まあ、それも、
まあ、みんな気にはなってたってことね、頭のいい人たちの中で。
そうそうそう、
なんかうまいやり方あんだろう、
なんかこう数字にする時のメモリをどうするかで。
なるほど、
まあ、やっぱりニュートンも外の外気がゼロぐらいにして、
あ、
うん、で、まあ、やっぱちょうど水の沸騰する温度をなぜか33度にしてました。
あ、もうちょっともう分かんない、
ね、33度はなんかその何、ダン・ブラウン、あのダヴィンチコード書いた人の書いた小説の中では33というのが神秘的で、ニュートンは神秘主義者だから、
なるほど、なるほど、
マジックナンバー的に何か作ったんだろうとか言われてるけど、
ほぼ宗教的な感じなんですね。
まあ本当かどうかは知りません。
まあまあまあ、そう書いてありましたと、うん、へえ、まあ、なるほど、面白いな、やっぱ
そう。で、まあ、ファーレンハイトさんの後に、あのちょっと、まあ、ニュートンさんやって、レーマーさんやって、ファーレンハイトさんね、はい、だからド N、 ドロ、 ド F、 ド F まで来た時に、うん、その後にですね、う
ん、あ、シートの間にまだあるんだ。
あるあるある。あのね、レオミュールさんが、うん、これも R で始まるとめんどくさいな、あのドレを作りました。
ドレを作った、はいはいはい、うん、
これは列子温度、列子温度じゃなくて列子温度、
列、どんな時間、
列だね、順列の列、ね、
あ、はいはいはい、
純烈の烈って言うと今違う意味なんだ。
どっちの純烈だっていう。
純烈がない。
どっちの純烈だって。
温泉じゃない、なんかね。
そうそうそうそう。
スーパー銭湯の人ね、の純烈が今出てきちゃったから分かんなくなってきた、ね。
今俺の中ではあの下に点々点々があるやつになってる。
純烈組み合わせの方の烈ね。
はいはい。
もうめんどくさいな。純烈どっか行け、うん。これも、あの、なんだろうな。ファーレンハイトさんの、うん、温度があまりにも曖昧だから、
うん、こんな半径5メートルでそれはちょっとなっつって、
あと体温ってみたいな感じだからもうだからやっぱりきっちりするためには水と、水の氷になるところと沸点にしようって言って、
なるほど、でも分け方が違った
のか、80等分で、
なるほど。あ、惜しい、
惜しい、
惜しいっていうか、まあ分かんないんだけどね、うん、使い勝手的にはちょっと分かんないよね、うん、確かに。
でその時に次に、まあ、セルシウスさん出てくるんですけど、
はいはいはい、来た、うん、80ってって思ったのかな、うん、
でもね、セルシウスさんは、うん、あんまり、まあ、これまでだと水と、ね、やってんじゃん、うんうんう
ん、まあまあオリジナリティはそんなないの、オリジナリティ
もうないし、
なるほど。
あとセルシウス
さんは、まあ、分け方の問題か、
メモリを、うんうん、だから温度計がその頃できてたんだよ、
な
ん
か、あ、もうそうか、できてたのか、
そうそう、細い管にアルコールかな、うんうん、ワインを入れてたりしたの、
へえ、
あの、まあその膨張率が高いから、はいはいはいはい、それを入れて高さで見るみたいなやつ、はいはいはい、
ああなるほど、
で、うんうん、新しいだけど、その、メモリをセルシウスさんは、一番上の方に行ったら、まあ、ゼロにして、低めのところに行ったら100っていう風につきましたと、
は
あ
は
あ、ね、まあ、その、ね、その温度計のメモリをね、
は
あ
は
あ、うん、何が起きたかっていうと、うん、100度のことをセルシさんは0度って言ってね、
もう分かんないよ、だって、もうそれ100
度のこと
そう、
だから温度計をこう上からこう書いとかね、上からこう0から100に伸びていく方がいいと思ったんじゃない、メモリを書くときに。
それがセルシウスさん、もう今の常識でしかちょっと頭が回らないからもう
温度計を見た時に上からこうで0123456ってこう並んでる方がいいんじゃないっていうふうに思ったんじゃない、カレンダーとかも上から下でしょっていう、
なるほど、ああなるほど、
うん、セルシウスさんの死後にあまりにもそれは良くないからといって0と100を逆にしました
、違くないってなった、
死んだ直後に変えたらしいよ、
多分さ、もうさ感覚の問題だよね、うん、それはもうその人がの目の、うん、目線の動き方とか、うん、感覚的にこれ違くないってなったんだろうね、うん、 死んだ直後に、
そう、ね、死んだ直後に
やっと死んだ、うん、だからやっと変えれる、そうそうそう、メモリ、
そう、だからとりあえずセルシウスさんの名前にはなってるけど、
あ、メモリの付け方のセンスがなかった、
センスもないし、なんだろうな、あともともとさ、その水と水の
オリジナリティもないし、
そう、でもなんかもっと厳密に言うと最初には0から100にもしてないみたいな話もあるから何にもしてないんだよセルシウスさん。
でも名前だけ残
ってる。でもまあ一応ね、そう、
漁夫のり、
あの、まあきっと弟子にあたる弟子筋の人がね、ちゃんとセルシウスさんが作ったんだっていう風になってたんじゃない、
忖度、
忖度ね、
いや面白い、
そうそう、絶対ニュートンとかもきっと後から発見されたからね、どうせメモ帳だから、あの人あ誤解しないから、そういうことをさ、いっぱいやって研究してて、ね、
そう、そういうのいっぱいあるよね、
そう、人脈だよね、
名前は残っているけれども、うん、実はその人うっかり何もしてませんでしたみたいなの、
そうそうそう、うん、でなんかその後に、うん、まあこっからはちゃんと科学っぽくなってくるけ ど、うん、
なるほど、
その、まあ、温度と圧力の相関みたいなのが一定じゃないですか、あの同じエネルギーを加えてない状態だと圧力を抜いたら温度が下がるし、
はいはい、
ギュッとしたら温度が上がると気体のっていうのが比例であると、
はいはい、要は一定であると、
一定であると、
はいはい、
比例になってるとはんはんいうことが分かって、
待てよってなったんだな、
そうそうそう、でその比例のこのこう斜めの線があるんですはんはんはん、それがいつかちょうどゼロになるじゃん、
ああなるほど、
すごいところで、
はんはんはんはん、
それが、まあ、絶対零度、
絶対
零度、いわゆる絶対零度ね、うん、マイナス何度とか忘れた、
なるほどね、
うん、でそこをゼロにしましょうよっていうことに、うんうん、まあで一番のゼロが
絶対
みんなマイナスが嫌いだから
出てきた、
そうそう、
それはもう うちの地方の一番寒い時からはもう随分遠くに来ましたよ、
そうすると計算しやすいからね、まあ、の科学的な計算をしたい時には、うん、宇宙の話とかさ、
はいはいはい、
物理の話とかする時、ね、何万度とかの時とかもしやすいから、うんうんうん、まあ、日常のね体温で測るにはめんどくさいけど、
メモリの問題
がメモリがでかくなっちゃうからめんどくさいけど、でできたのが、まあ、あの今の K だよね、
はいはい、
ケルビンで、
はいはい、
ケルビン、
なるほど、うん、
ケルビンはケルビンさんが作ったんじゃなくてウィリアム・トムソンさんが、
ね、なんでケってついたんだよ、
ウィリアム・トムソンさんがケルビン教という通称だったからケル、
難しいよ、あだ名かよっていうこと、
あだ名、ウィリアム・トムソンは、うん、ケルビン川の近くに住んでてそこで、あの、
めっちゃ面白いんだけど、うん、川の名前じゃねえか、
そこでこう称号を得たからケルビン教と、
ケルビン教、ね、ケルビン川のケルビン
教、サーケルビンだというふうに言われて、
なるほど、ケー、
ケで
川の名前じゃん、川の名前、うん、歌っちゃダメ、しかも名前じゃない、
名前じゃない
なるほど、なんかそう、どう、それって希望通るのかね、
うん、
K じゃなくてさ、俺ウィリアム、ウィリアム、
ウィリアムだよね、
俺ウィリアムだよ、
ド W でよくね、
W で言ってよって言えないのかしら、
多分ド T とかだとまたテンペラチャーの T だったりとかいろいろあるから、る一番邪魔しないのが K だったんじゃない、
な、言語の話になった今また、
そうそうそう、近い近い近いだってさ、もうド C とド F はもうさ、
まあそうだよね、
あるから
さ、そうだよね、まあ、主なものであるからね、
そうそう、そんで難しかった、
なるほど、
でもその伸び比率は、うん、絶対温度、そのケルビンは、うん、あの普通のセルシウス温度と同じになってる、
ああなるほど、あそう
か、1度と2度の間の
差は
ね、
はいはいはい、なるほど、
うん、ゼロをこうずらしただ
け、ね、ずらしただけ、ああなるほどね、うん、そうかそうか、
さあ問題です、
何、
歌詞が流行っておりますね、
歌詞、
アメリカでは歌詞ですよね、
歌詞
でも絶対零度はありますよね、
絶対零度ある、
はい、でも
今 K と F の間の話、
そうそうそう、はい、それ分かりますかね、要するに伸び率はド F で、ド F で伸びるんだけどゼロの基準は絶対零度っていう、
待って待って、それちょっと待って、どういうこと、ちょっとなんかおかしなこと、メモリがおかしなことになる、
ゼロを押しただけですからね、ゼロはだって要するに物が全く、まあ、温度が物の振動だとすると物が完璧に止まる温度だから、
ああそ
こは定数
で、もうそこはもう絶対零度が本当絶対なんだね、は
い、うん、でだから1度と2度の間の伸び率をどうするかですよね、
ああ、
傾きというか数字の増える量をがまあ自由じゃないですか、
うんうん、
でド C だと、うん、まあ不便な人たちがいますよね、
うんうん、
アメリカド F を使ってる人たち、
ああそうかそうかそうか、
はい、ということでランキーさんが
もまた
ドワールを、またアール、またアール、
また
ドワールが
ランキーさん、
そうですね、あのそれに絶対零度はゼロだが、
はい、
伸びるやつは何、1度と2度の間は 歌詞の F と同じっていうのを使ってるドワールっていうのも
ハイブリッドだ。
ハイブリッ
ド、ハイブリッド方式が出てきた。
あれだからなんだろうな、これ多分これはあれですよね、あの歌詞派がいるんだよね。
ああ、なるほどなるほど。あ、うん、俺はとにかく
歌詞、ちょっとでもドシーを使うな、
歌詞を広めたい
と、歌詞愛が強い人が、
あ、なるほどなるほど、
新しい科学の知見を得た時に
こっちでしょ、
こっちにって言ってドワール、乱子温度です、
ね、それ新しいんでしょ。でも今の話で、
まあそうだね、絶
対結構新しいってことだよね、う
ん、流行んなか
った、流行んないってことだよねなるほど、うん、結構なんていうの、うん、結構ドローン層あるんだね
結構ドアね、
ドア揉めてるんだね。
そう、う
ん、
だからドシードエフ、
ドシードエフ、
ドエヌ、ドアール、ドロ、ドレ、
ドレなるほど。まあでもそういうのはなんていうかこう、うん、それの恩恵を受けてるんだからね、僕たちは、言ってみればね、
う
ん、
まあね、うん、まあだからそう、それを使ってる、しょうがないから与えられたものを使ってるに過ぎないじゃない
ですか。まあそうだよね、うん、まあそうだよ、当たり前だと思いながらも、うん、まあそうそう、
その恣意的に当てがわれたものを、恣意的に使わ、ね、
そうだね、
つけていいもんだからね。
確かにそう、うん、それもそうだな。
そうそう、だからそうね、でもみんなが使ってるからそれでしょうがないから、ね、
ド S 作ればいいじゃない。じゃあこれから
ド S、
ド M、 半径5メート
ル、ド M とド S をね、そうそう、ね、
そういうことでしょ。
自分なりの使い勝手のいいメモリを
作ればいいんだよ。
そう、作ればいい。
もうもうこう、もう
今聞こえてないかどうか分かんないけど、 Google ホームがなんか喋り始めたよなんか OK Google、 なんか聞いた、あなた、なんか聞いたよね今ね。
急に出てきたよ。
でも時々ね、
時々
誤作動、うちの Google ホームはね、
ちょっと音に関しては私もうるさいわよってことかしら、う
ん、今どっか地名みたいなこと
言ってたね、なんかどっかの住所言ってたね。
あれかな、話が長いってこと
か、そういうことかな、ね、チリも鳴ったし終わりますから、
終わりますね、うん、そう、みんなでね、オリジナルの音頭を作ってください
ね。